目指せリアルカープ女子。本日ご紹介いただく選手は加藤拓也投手。1994年12月31日生まれの22歳、右投げ右打ち、背番号13番。猪本のおすすめポイント、やんちゃなインタビュー
ということで、はい、ここからは私猪本ですね、小松愛さんに広島カープの選手を紹介するというコーナー、はい、まあ、久々ですねこれね。
久々です ね、
まあ、ペナントレースも開幕しましたんで、このコーナー戻ってまいりました。
はい、
カープはですね昨年優勝しましたが、はい、まあ、今年大きく変わった点では黒田投手が引退してしまって、
う
ん、
そうですね、
まあ、その穴を誰かが埋めなきゃいけないわけですよ、うん、投手陣 で、
はい、
でその候補になるかもしれないなと思って、はい、今日はあの新人のね、慶大からドラフト1位で、広島に入った新人の加藤投手を紹介したいと思います。はい、この加藤投手はですねいきなりすごいことやりました。4月の7日だったんですけど、
はい、
私の愛するスワローズと、対戦しまして、これが彼のプロ初登板だったんですけど、はい、この試合でですね、はい、9回ワンアウトまで、うん、スワローズにヒットを1本も許さなかったんですよ。
おー、すごいですね。
はい、であと2アウト取ったら、うん、ノーヒットノーランという、
うん、
まあ、なかなかできない、うん、あの記録が達成できちゃう、うん、新人で初登板で、うん、いきなりそれできちゃうんじゃないかと、うん、盛り上がってたんですが、はい、まあ、残念ながら9回ワンアウトの後からあのバレンティンという選手にヒット打たれまして、はい、まあ、大記録は幻になったんですけど、はい、でもねプロ入って初めてのマウンドでね、まあ、緊張もするでしょうけど、はい、まあ、これだけの結果を残したっていうのは大したもんだなと。
すごいですね。
あとこの加藤投手ちょっとユニークなところがありまして、はい、インタビューの受け答えがねものすごくふてぶてしいんですよ。
あ、そうなんだ。
あの私が見た時も、はい、あのなんかプロに入って、まあ、ピッチャーですけど打席にも立つわけですよね、うん、で初打席の感想どうですかっていうふうに記者に聞かれたんですけど、うん、感想っすか、打席に立ったなってくらいの感想しかないっすみたいな割とねぶっきらぼ
う
な答え方をしてまして、この試合のあと翌日の朝日新聞に加藤投手のことが結構大きく取り上げられてたんですけど、はい、まあ、その中でもあの彼は記者泣かせだと、ね、あの走力走る力の質問をしたら、うん、速く走れば勝てるとは思っていないんでとなんか答えた、
そう、会話がつながらないような、はい、
感じだったんですけど、でもね、うん、この頃のインタビューではだいぶ大人になったかなと、柔らかくなってきたなっていう、
怒られたのかな、
うん、どうですかね、いろいろね問題になったかもしれませんけれども、うん、でこの、まあ、プロ初登板で初勝利上げてそれ以降も投げてるんですがね、ちょっと、ね、今結果出てないんですよ。でもね、これでいろいろ苦労して経験積んでいけば、うん、黒田投手の穴を埋めてくれるんじゃないかなと、うん、期待してもいいんじゃないかと。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
以上でございます。
ありがとうございます。理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の山本です。
よろしくお願いします。まずは近況報告ですが、
はい、
今さっき東北旅行から帰ってまいりました。
はい、これ本当のガチな、はい、本当に今さっきですね。
そうなんですよ。あの天気はね途中ちょっと雨降っちゃった時もあったんですけれども、はい、初めての青森、秋田を楽しんできました。うん、まあ楽しいこともあったり、
うん、
大変なこともあったり旅の詳細はですね、独り言などで後日詳しく報告したいと思います。はい、うん、そして私らしい失敗を一つやらかしてしまいまして、旅から戻ったらその足で直接稽古場へ来て、
はい、
この俗理想現実ラジオを収録する予定だったんですけれども、
そうですね、
収録に必要な IC レコーダーを持っていくの忘れちゃって、
はいはい、
結局一旦うちに取りに戻る羽目になって
ちょっと手間が増えちゃった。
そうですね、うん、忘れ物には注意したいなと、うん、旅先でねいろいろ忘れないようにしなきゃって思ってたけど、
はい、
行く時に持ってくのを忘れちゃってたから
もうしょうがないですよね。
そう、うん、もうそれはしょうがない、うん、でももうねこれは私としてはこれからも やり続けると思うので
個性ですから、
同じミスを絶対繰り返すので、はい、もうちょっと自分ではどうしようもないからね、はい、関係者の皆様に一つよろしくお願いしたいなと、
は
い、
実は私も旅にね、はい、旅に出られるちょっと前まで IC レコーダー持ってってくださいねって言わなきゃって思ってたんですけど、つい忘れてしまいまして、大きな意味で私のミスということで私がお詫びしたいと思います。すいませんでした。
いやいや、すごいですよね、自分のミスを人のせいにするってね。どうもすいません、ありがとうございます。本日のテーマは米ソ冷戦の歴史パート2ということで、前回に続き20世紀の東西冷戦について学びます。
はい、だいたい1ヶ月ぐらい前にねパート1収録しましたけど、はい、内容はまだ記憶に残ってますでしょうか。う
ん、一応社会主義のソ連、
はい、
資本主義のアメリカがこうね世界の覇権争いを始めちゃって、うん、それにいろんな国が巻き込まれてしまったというところまでやりましたね。
うんうん、
あとじゃあアメリカはなんでそんなにこう世界の出来事にちょっかい出してくるのかっていうのも、うん、教えてもらって、モンロー主義っていう、
はい、
うん、
よく覚えてました、はい、もう少しこう詳しく解説するとすれば、このモンロー主義、
モンロー主義は
アメリカ、
うん、まあ、今ではちょっと想像もつきませんけれども、はい、第二次大戦前までのアメリカは、はい、自分のことだけやってればいいみたいな、うん、そういう国だった
んですよ。そうですね、ヨーロッパのことなんか知りませんよみたいな。
そうそうそう、うん、今ではちょっと想像つかないですけどねでもそれが最終的にはナチスの台頭とか真珠湾攻撃を許すことになっちゃって、うん、結局アメリカのね被害につながっちゃうから、うん、いやだったら最初からもっとこう世界を監視しようっていう風に変わった、うん、監視社会
まあ
はい、だからそういう歴史を私は全然知らなくて、うん、なんでアメリカってもうあっちこっち口出して世界の警察ってね、
うん、
顔して、
はい、
不思議 だなって思ってたんですけども、うん、まあ、そういう過去があったんで、その反動ですごい
そうですね、
こういう状況になってるっていうのは、
はい、ぐいぐい出てくるように、
うん、納得、
なったわけですが、
そうらしいんですよ。
はい、そして今日はいよいよ冷戦の終結、はい、ソ連の崩壊について勉強しますが、まあ難しいんでね、うん、どうでしょう、意気込みのことは。
だからね、国が崩壊する、ソ連が崩壊したって言われても、
はい、
じゃあ崩壊した翌日から何がどう変わるのか、どうしてもイメージができない
ん
ですよ、
うん、
じゃあそこに暮らしてる人たちは生活はどうなったの
ってい
う、戦争に負けちゃって、はい、その国が植民地になるっていうのはまだ分かるんですよね、まあ、日本がそうじゃないですか、うん、まあ、植民地とは言ってないけれども、
はい、
でもね、うん、ソ連の場合は国の中から崩壊したっていうのはね、はい、よく分からない、政権が変わるっていうこととは違うのかとか、
うん、
多分皆さんが思ってる以上に私は分かってないなという、ゼロ、
なるほど、ね、
ゼロ
ゼロで、
ゼロです。
いや私もね、そもそも歴史に詳しくないですし、ですから、まあ、今日は本当レクチャーするというよりは一緒に考えていければなというふうに、
お願いします、
はい、思っております。でソ連の崩壊っていうとですね、まず東欧諸国の革命から始まったなんて言われるんですね、
はい、
前回に引き続きちょっと音声番組としては反則なんですが、今ソ連と東ヨーロッパの地図を持ってきましたので、
はい、
見ていただけますか、
はい、ソビエト連邦がまずあって、
はい、
そのすぐ横にポーランド、東ドイツ、チェコスロバキアとかハンガリーとかがあるわけですね。
はい、そうですね、はい、
これは全部社会主義の国、
そうですね、
ソビエトの仲間、
はい、この東ヨーロッパの国々っていうのは、ドイツに占領されてたりしたんですけど、うん、第二次大戦でドイツが負けて、
はい、
で今度ソ連が入ってきて、うん、まあ、ソ連の影響で社会主義国家へ舵を切ったんですね、
うんうんうんうん、
ただですね、まあ、社会主義になったのはいいんですけど、まあ、現実はそう甘くないわけですよ、ま
あ、
特に経済はね厳しくて、まあ、この点はね前回小松プロデューサーも指摘してましたよね。
そうです、ね、
社会主義の経済問題、
社会主義はほら、はい、みんな平等を目指してますけど、ちょ働いても働かなくても給料一緒だったら私だったらサボるっていうそこがもうね、はい、 経済を落ち込んじゃうっていうのは、うん、ちょっと考えれば分かると思
います。そうですね、まあ私もサボりますね。あのなんか目に見えたらサボらないけど
やってる
全力は出さない。
そうそうそうそう、そうなっちゃいますよね。、はい、やっぱり、
でさらにですね、当時ソ連にはスターリンという指導者がいたんですが、はい、この方が大変な独裁者だったんですね。それでスターリンが亡くなった後にその後を引き継いだのがフルシチョフさんという方なんですけど、はい、この人がですねオフィシャルにスターリンはこんだけ悪いことしてたんだということを暴露するんです。
暴露、
はい、
汚職とか、
そういう、はい、まあそういう汚職も悪いんですけれども、もっと結構ショッキングと言いますか、うん、もうスターリンはもう信じられないくらいの人間をね、うん、粛清してきたんだよっていうこと、うん、だからもうスターリンっていうのは自分に歯向かう人たちをことごとくね、うん、処刑してきてて、うん、まあ、幹部がだいたい140人ぐらいいたらしいんですけど、はい、そのうち100人近くを殺してると、
うん、
で他にも、うん、まあ、人民の敵だからというよくわからない理由で、うん、あの政治家を1000人以上殺したりとか、あと一般の人でもこう商売が成功するというか、うん、お金持ちにちょっとなってる人が出てくると殺しちゃうとか、
うん、
もうねそういうちょっと恐ろしい裏話をこのフルシチョフさんがねオープンにしたんです、
うん、
まあ、オープンといってもそのソ連の仲間内だけですけどね、ただそれは結局後に、アメリカの新聞社に突っ放かれて、
うん、
スターリンはこんなにひどいことしたって確か記事が出たと思いますけれども
、なんでそんなにスターリンはこうみんなを殺して、
いやなんか猜疑心の強い人で、独裁者ってでもそういう傾向がね、あるのかなっていうから、ちょっとでも怪しいと思ったら、普通話し合ってどうなんだって聞くと思うんですけど、ちょっとでも怪しいやつは殺しちゃうみたいな感じだったみたいです。
ちょっと今の北朝鮮みたいな感じ。
そうですね、あの北朝鮮のトップもそのスターリンもあの飛行機に乗らないってよく言われていますからね、
命狙われてるから、
はい、
そうなんだ。でもなんでこのスターリンが亡くなってからフルシチョフさんはこの暴露をわざわざしたんです
か。まあそれはやっぱりちょっとスターリンのやってる政治を変えていかなきゃいけないっていう気持ちがあって、うん、でスターリンっていうのはすごい英雄としてソ連では、
ああ、まあ、
言われている時期がありましたし、でソ連はあの情報を統制していて、まあ、簡単に言うとそのマスメディア、日本みたいにマスメディアがあるわけじゃないんで、情報はコントロールされてるわけですよ。
こんなにいっぱい殺してるけど殺してないよってまあ言ってきた
わけ、ね、まあまあまあ言って、ね、隠すことはできたわけ で、 でそうするとやっぱり国民はスターリンを憧れがあるかもしれないけど、でも実はそうじゃないんだと、だからこれから変えていかなきゃいけないんだというふうな気持ちで、まあ、暴露したのかなとも。
でもこんだけたくさん亡くなってたら、知り合いの人とかが急にいなくなっておかしいなと思いそうですけど、
でもそれ知り合いの人が何か言ったらその人も危ないから、こう、
あ、黙っ、
もうみんな
黙るしかない、
何かあったら殺されるか、あとなんか強制労働させられるみたいな感じだったらしいです。
殺されたんじゃないかっていう噂もできない。
そうですね、
怖いですね。
怖い、
うん、
そ
っ
か。でさらにですね、このスターリンっていう人はですね、はい、間違った農業を国民に押し付けまして、まあ、これ明らかに間違ってるっていうやり方なんだけど、はい、まあ、誰もそれを指摘できず、そういう失敗がそのまま国の中に広がって、でも建前では大成功って言い続けて、実際には農業が壊滅状態になっちゃって、本当にねもうガタガタになっちゃったんですよ、ソ連は。でそんなガタガタのソ連を見てたら、
うん、
一応仲間だった東ヨーロッパの人たちはどうなると思います、うん、
これはやっぱり共産主義社会主義は
はい、
やべえなって、
うん、まあね、ちょっとだんだんやっぱりこう西側諸国に心が、ね、
そうそう資本主義が
動いていくわけですよね。で実際の1950年代にはハンガリーだったし、あと60年代にはチェコスロバキアで、あの民主化運動っていうのが、うん、もう社会主義やめようと、うん、資本主義に行こうみたいな感じの流れが出たんですけど、うん、でもこの時はもうソ連が軍隊を送って武力で鎮圧して潰されたんですね、うん、そういう流れは。ただその後ですね、ソ連のトップにゴルバチョフさんという方が現れまして、
はいはい、
でこの方はね非常に穏健な改革推進派で、うん、もう東西冷戦やめましょうって考えてたんですよ。
アメリカとの冷戦、
はい、もうアメリカとも仲良くしようと多分思ってて、うん、まあ、そういうことがあったんで ゴルバチョフさんがトップになってからは、うん、東ヨーロッパが例えばソ連から離れたいと言っても、うん、特に武力を送ることもなかったんで、まあ、それでこう東ヨーロッパの革命が、ね、どんどん進んでいったっていうところがありましたね。
それがそのベルリンの壁崩壊、
はいはいはい、
うん、若者が壁によじ登って、ね、ハンマーでね、
はい、
叩き割る、
すごい有名なシーンですけど、まあ、最初はポーランド革命から始まったんですが、まあ、そこからの連鎖反応でドイツのベルリンの壁も崩壊しました。
うーん、
ところでですね、
はい、
ベルリンの壁がどこにあるのかってご存知ですか、小松プロデューサー。
はい、ベルリンの壁は東西ドイツの国境線にあると勘違いしている人が多いですけれども、実は東ドイツの中に、はい、ベルリンという街があって、そのベルリンの中がまた東西に分裂して、はいはいはい、この西側、西ベルリンをこうぐるりと囲む形で壁があった
わけですね、うん、そうなんです。国境にあるとね思ってる方多いんですけど、はい、そうじゃないんですよね、
飛び地。
ああ、そうですね、
そうです。はい、それで壁ができた理由は、
はい、
東ドイツの人たちが西ベルリンへ、行きたいと、
はいはい、
亡命したいと、はい、いうふうに逃げてっちゃうから、はい、それを東ドイツ政府が阻止したかった、
はい、
っていうことで、
そうですね、
壁を作った、
はい、で当時衛星放送が始まって、うん、東ドイツの人たちは西ドイツの映像が見れたわけですよ、
うん、
ものすごい生活してて、
なんじゃこりゃ
なんじゃこりゃって言って、うん、だからやっぱじゃあ俺たちも西ベルリン行こうよみたいになっちゃうわけですね。
そうですよね、うん、壁の内側こんなに美味しいもの食べてるんだみたいな
夢の国みたいな、
ねえ、うん、本当ですね、うん、西ベルリンがポツンと、
はい、
社会主義の中にポツンとあって、はいはいはいはい、閉じ込められてるのかと思ったら、
はい、
そうじゃなくて飛行機とか飛んでて、
はい、
ね、西ベルリンから、
はい、
西ドイツに行ったり、あと高速道路も
つなが
ってたりして、
うん、
はい、だからそんなこうバチバチしてるわけじゃないっていうね、ところだった。
そうですね、まあ、そういう意味じゃ今の朝鮮半島の分裂とは、
うん、
だいぶイメージが違うかなっていうふうに気はしますけど、うん、それにしても小松プロデューサー随分ベルリンの壁に詳しいな、さすがは社会映像部出身だと。
中学3年生だけ、
はい、謎の部活前回のねパート1で話題になりましたけど、
実はこのねベルリンの壁については、はい、前回パート1でユウさんから教えてもらったんですけれども、
はいはい、
データ容量の都合で配信した番組ではその部分をカットしちゃったので、うん、さも自分の知識かのように話しましたが、はい、前回教えてもらった、
はい、でもねちゃんと覚えてね、はい、知識になってるから偉いなというふうに思います、はい、さあそしてですね、仲間だった東ヨーロッパの国々がどんどん離れていきまして、うん、はい、でまあ、いよいよここからソ連は崩壊していくんですが、ここで、また反則技を使います。こちらにですねソ連の内部構成を示した地図がありまして、うん、ちょっとそちらを確認してみてください。
ロシアとかウクライナとか載ってますけど、はい、どこがソ連にな
るの？ここが難しいんですけど、これ15個の国が載ってるんですが、
はい、
これ15個全部でソ連なんですよ。
あ、
ソ連っていう国はこの地図にありますけど、
うん、
15の国がね集まって共和国としての守護体になってるんですね。
なんかやったのかも、
うん、でそれぞれの国にはそれぞれのリーダーがいまして、
うん、
でもそのそれぞれの国のリーダーの上に、
うん、
その15個をまとめるさらに、ソ連の組織があって、
うん、
まあ、評議会とか中央委員会とか政治局っていうのがありましてね、でその組織のトップがさらに書記長ということになります。15の共和国の上に中央委員会とか政治局とかがあって、その上に書記長で、この書記長がスターリンとかゴルバチョフさ
ん
が務めていた役職ということになりますね。
中国の国が一つのグループになってチームソ連というような、
まあ、そのイメージでいいと思いますね。で、まあ、じゃあどうやって崩壊していったのかということを、まあ、すごく簡単に説明しますと、
はい、
ゴルバチョフさんはすごく改革だったんで、
はい、
まあ、東ヨーロッパの国々も離れていっちゃって、うん、で昔ながらのやっぱ共産主義的な社会主義的なソ連を守りたいと思ってる人は、
うん、
このままだとソ連ダメになっちゃうんじゃないのと、
うん、
心配になったわけですよ、
うん、焦りを感じ
た、焦りを感じたわけですよね、
うん、
でそれで実はソ連の中の、まあ、偉い政治家8人がですね、
はい、
結託しまして、この8人はゴルバチョフの側近だったんですけど、ゴルバチョフさんが休暇で、別荘に行ってる時にですね、
はい、
その別荘にゴルバチョフさんをね軟禁しちゃうんですよ。
へー、
でまあ、いわゆるクーデターを 起こすんですね、うん、
軍事クーデターみたいな感じなんですか。
あのね、軍事クーデターとはちょっと違ってですね、うん、まあその8人が一応なんか話し合って、あの会社の緊急動議みたいな感じで、うん、もうゴルバチョフさんは解任しようみたいな、
はいはいはい、
まあ、法律を作ったとかみたいな、そういう感じのイメージなのかな、うんうんうん、まあ、それで、まあ、あのとにかく職を、
うん、
ゴルバチョフさんを職を解任して、であとは自分たちで昔みたいなソ連をやっていこうというふうに言ったんですが、
うん、
ここでですね、新たなキャラクターが登場します、うん、このソ連の中にはですね、この一番大きい土地にあたるところが、はい、これロシア共和国っていうんですけど、
はい、
このロシア共和国の大統領だったエリツィンさんという方が、
はい、
その共産党のクーデッターおかしいじゃないかと、
うん、
もう公然とですね、反旗を翻したんですね、結構ねソ連は恐怖政治だったからそういうこと言えなかったんだけども、うん、まあ、あのゴルバチョフさんに代わっていたってのもあるし、
うん、
まあ、もう思いっきり批判したんですよ。
うん、
で当時あのソ連の人たちもちょっともう経済とか政治とかもうダメになってたから、うん、不満もあって、うん、エリツィンその通りっていう感じで、
うん、
みんなエリツィンさんのこう、
うん、応援した、
ね、応援したし、でソ連の軍隊もなんかもうクーデター派の言うこと聞かないで、エリツィンさん寄りになっちゃったりして、
うん、
結局その8人が画策したクーデターは、まあ、完全な失敗で終わるんですね、
うん
うん、
じゃあまたゴルバチョフ政権に戻った、
はい、で戻ったんですけど、うん、
はい、
もうそのクーデターがきっかけでもう国民のソ連共産党への怒り爆発しましてね、各地で暴動みたいなのも起こって、うん、ソ連の建国の父はレーニンという人なんですけど、
はい、
もうその銅像を引っ張り倒して壊したりとか、
はい、
もうむちゃくちゃになっちゃったわけですよ。でそういうふうな機運もあって、こうエリツィンさんがですね、うん、もうこれからはもうソ連じゃなくて、
うん、
ロシア共和国がここ仕切っていくよと、
うん、
もうソ連の残したソ連のまあ軍隊とかいろんな国の施設とか、
うん、
あれも全部俺がもらうから、
うん、
これから俺がやっていくよと、
うん、
宣言しちゃってですね、でまあゴルバチョフさんももう書記長辞任しまして、
うん、
まあ、それでソ連共産党は解散ということになりましたね、うん、
なるほど、
うん、
じゃ15個の共和国をまとめていた、
はい、
その上の組織がなくなったってこと
ですね。
書記長も、
はいはい、もう消えちゃった、うん、
でそしたら15個の国がバラバラになって、
はい、
でエリチンさんのいたロシア共和国が今のロシア、
はい、ロシア連邦の、はい、
になった、
そのイメージで、
あの
いいと思います、はい、
なるほど。でもエリチンさんはソ連共産党のクーデターダメって言っておきながら、
はい、
自分もまあクーデターでソ連乗っ取ったみたいなように感じますけど
そういう、はい、そういうね指摘される方もまあ多くて、
うん、
まあそれもまあそうだと思います、
うん、
まあねソ連の中にあったロシア共和国が、まあ、ある意味独立宣言というか、うん、まあソ連乗っ取って、
うん、
であと残りの14の国はね、まあ、それぞれ独立するなり、
うん、
うん、ロシア共和国と一緒にやっていくなりっていう道を選んでもらって、
あ
で、まあ、結局今のロシア連邦になったわけですね。
あでもこうなんかこう人が亡くなったりみたいなの
はない、まあまあまあ、あの人が亡くなったっていう意味ではあのクーデターを首謀した人の8人のうち1人が確か自殺したとかがあったと思いましたけど、
うん、でも国民がこうね殺されたりとかはなかったんですね、
はい、
でもその何でしょうね、ジャエリチンさんとゴルバチョフさんが最終的にはもうソ連をやめてロシアに導いた、
うん、そうですね、まあ、そう考えて間違いないと思いますよ。
じゃあまあ2人を一応いい人
って、うん、まああのゴルバチョフさんは世界中からはすごい人気があって素晴らしい指導者って言われてるんですが、
うんうん、
あのロシアの中では人気がないって言われてまして、 あのゴルバチョフさんは自分が書記長だった時に、
はい、
あんまりみんなが働かないから、
うん、
もうみんなが酒ばっか飲んでるから、
うん、
お酒のねすごい値段を高くして簡単に買えないようにして、ちょっと酒を減らして頑張って働こうよみんな、
うん、ちょっとやばいから
っていうような政策を打ち出したんですけど、
うん、
やっぱりねロシアの人にとってお酒はガソリンなので、
そうですね、
それを
ね、
なんてことするんだと、
命の水ですよ、
はい、でそれでお酒が買えなくなっちゃったんで、
うん、
密造酒とかを作って、うん、でメチルアルコール飲んで病気になっちゃったらいいってことがあったんで、非常にその点で非常に序盤が
人気が
なかったし、
そう
あとエリツィンさんは、
はい、
自分が引退するときにプーチンさんを後継者に一応したんですよ、
うんはいはい、
でこれは都市伝説ですよ、
はい、
本当かどうかわからないけど、エリツィンさんも実は結構いろいろ 悪いことをしてたけど、うん、プーチンさんにあの大統領の座譲るから、うん、僕の過去の罪には目をつぶってねってお願いして、でプーチンさんはほら KGB のスパイ組織出身で、
はい、
もう表村も知ってるから、うん、あいいっすよみたいな感じで、
うん、
で、まあ、それで一応エリツィンさんの過去の、まあ、犯罪が表にならなかったんじゃないかなんて噂もありますから、まあ、いい人だったのか悪い人だったのかと言われると、まあ、いろいろ悩むとこですが、まあ、でも、うん、頑張った政治家であることは確かだと思います ね、
うん、でもその崩壊してそのエリツィンさんのやった、
はい、
あ資本主義、
はい、
経済はうまくいった、
はい、全然うまくいかないです。
あ全然うまくいかない
あのもう急激にもう資本主義に変えようって頑張ったんですけど、うん、やっぱやったことない資本主義ですから、
はいはい、
急にそれ入れようと思っても下地もないし、
うん、
物価がもう乱高下しちゃったりして、
うん、
非常に難しかったんだと思います。
もうちょっとゆっくりやれば
はい、もうちょっと冷静に考えればよかったんですけど、
うん、
でもちょっと自分じゃダメだっていうことでプーチンさんに、まあ、責任を譲って、で、まあ、プーチンさんがロシアの経済を立て直したというところは大変評価が高いんですけど、
うん、
ちょうどあのロシアの中にはあの石油とかね、うん、そういうあの天然ガスとか外国に売れるものがいっぱいあったん で、
うん、
でちょうどそういうものの値段が上がる時期に重なって、うん、まあ、プーチンさんがうまく外貨を稼いでロシアを立て直したというふうに、これは確か池上さんの本に書いてありましたね。
あ、そうなんだ、
はい、でも私もそういう当時ニュースでよく見ました、うん、
ちょっとエリツィンさんはあんまりうまくいかなかった、
ね、まあ、ちょっとね、焦っちゃったろ
焦りすぎちゃったなるほどね、
はい、
じゃあしばらくはみんなこう社会主義終わったと思ったけ ど、
うん、だけどあんまりあれなんか全然変わらないじゃん、
よくならない
資本主義もダメじゃんっていう形で、あ、まあ、結構エリツィンさんには不満が高まってきそうなところで、まあ、タフガイプーチンがやってきて、
あ、まあ、それで人気が、
ね、人気ありますね。だからもう救った救世主、ロシアを救った救世主みたいなイメージがきっとあるんですよ。だから考えてみれば、まあ、途中大統領、ね、あの降りた時もありますけど、
うんうん、
エリツィンさん以降はずっとプーチンさんが、
あ、そうですね、
まあ、仕切ってる感じですかね。
なるほど、わかりました、
はい、まあ、こうやってソ連が崩壊したことで、
うん、
東西冷戦は終結したというふうに当時は言われたんですけど、うん、まあ、最近あのトランプ大統領がですね、ロシア寄りの政権であるシリアを爆撃したりなんかして、
うん、
ちょっとアメリカとロシアの関係が悪くなってきたなと見えますし、もしかしたらこの先また新たなね東西冷戦が始まるんじゃないかなんていう噂もありますけれども、この点についてどう思われます？
うん、危ういなと思いますね。なんか日本にいるとね感覚鈍っちゃいますけど、
はい、
いつもどこかで戦争は起きているんだっていうことをね、
はい、
やっぱり意識しなければ平和への道も見えてこないというか、いつまで経っても続けてますよね、
うん、
戦争をね。
うん、
アメリカとかロシアの大統領はやっぱり影響力が強いですから、あんまりにもね変わった人がむちゃくちゃな人が就任すると困るんじゃないかな、
はい、
やっぱりトランプさんには首をかしげる点が多いですけ
ど、そうですよ、だってまさかトランプさんが大統領になるなんてっていう感じの ね、
で、まあ、北朝鮮の問題もそうですけど、
はい、
まあ、北朝鮮の態度も良くないとは思いますけれども、
はい、
仮にアメリカが北朝鮮をどうにかしようとして先制攻撃したとしたら、やっぱそれは問題じゃないかなって思うし、核開発をね北朝鮮が続けてたとしても先制攻撃をしたらやっぱり本当に戦争になっちゃうしね、
うん、
戦争だけは絶対に避けてほしい、はい、
うん、
北朝鮮国内のね苦しんでる人たちを放置してていいのかなって言ったらそうじゃないんですけど、
はい、
でも本当は国内の中でね変わっていくのが一番いいから ね、
はい、
ちょっとアメリカも挑発的すぎるかなと思いますね、うん、なんか話し合いとかでうまくできないのかなって。
そうですよね、やっぱりあんまり挑発合戦が続いて、
うん、
まあ、もちろんその挑発合戦も駆け引きの一つでね話し合いに持っていくための、うん、まあ、アプローチではあるんですけれども、うん、どっかで偶発的なね衝突なんかが起きると、まあ、そこから本当に第三次世界大戦になっちゃう可能性もね、
う
ん、否定はできないんで ね、そこはトランプさんも、まあ、いい意味で商売人なんだから、
うん、
まあ、やっぱ戦争が起きるとそれが一番ね損をすると思えば、
うん、
そこのカードは引かないでほしいなというふうに思いますね。
じゃあなんで仲良くできないのかなっていうね、はい、そのアメリカもロシアも、ね、こんなに苦しい思いを東西冷戦でしてきてね、
はい、
また冷戦になっちゃった、
はい、
本当に人は歴史から何も学べない、
うん、
ということも学べない、
はい、小松愛さんそこはもう確信してますね、うん、
本当にね、
まあ、なんで欲しいですけどね、
本当心配ですよ、
うんうん、小松愛さんがじゃあアメリカとロシアの関係改善を任されたらどんな作戦を考えます？
いや正直思い浮かばないですけどね、でもまあ国際条約とか作ってね、
はい、
もう戦争しないっていう風にするのがいいと思いますけど、民間レベルで人材交流するとか、でもこう相手にいい思いをある程度こうさせないと、はい、ね、なかなか交渉できないから、
そうですね、それはそうですね、はい、
それをねやっぱりしていかないといけないんじゃないかなと思います。
やっぱり外交交渉に勝者なしでね、
うん、
引き分けが、うん、まあ、最高の結果ですから、
うん、
譲るとか譲ってっていうところがないとね、
う
ん、話進まないですよね、
うん、まあ、とにかく戦争だけはしないでほしいなと思いますね、うん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。